FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの10章の11節から21節を見ていきます。もう一度だけ鍵となる聖句を2つヨハネの10章から見ていきましょう。1つ目がヨハネの10章の10節、イエスが盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。前回10章の第1回目でこの箇所をよく見ていきました。イエスが来たのは私たちに命を与えるため、それも豊かな命をイエスにあってくれるために来ました。今日のセクションでは10章の11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます、というところに注目して見ていきます。良い羊飼いというタイトルで見ていきます。良い羊飼いというのは羊たちのために命を捨てます。イエスは私たちのためにご自分の命を捨てました。私たちの身代わりになって、私たちが受けるべき裁きを受けて、私たちが本物のイエスにある命を受けられるようにしてくれました。イエスを通して私たちは神様との愛の関係を持つことができます。イエスが私たちを愛してくれる羊飼い、私たちを見守って導いてくれる羊飼いです。イエスが私たちをメインな導き方、私たちにメインに語る方法というのは聖書の言葉を通して語って導いてくれます。私たちが今日神の言葉をに来て良い羊飼いを知りましょう。もっとイエスを信頼し、イエスに栄養を与えられ、導かれ、語られて行きましょう。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが良い羊飼いです。あなたが私たちのことを見守ってくれていること、導いてくれること、語ってくれることを感謝します。あなたが私たちに今日を豊かな命を与えてくれることを信じます。私たちがあなたの言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。良い羊飼い。11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。イエスは良い羊飼いについてどのようなことを教えていますか？イエスが私は良い牧者です、これが4つ目の私はあるという発言であって、ヨハネの福音書で見てきました。私が命のパンで、世の光で、私は門で、ここで私は良い羊飼いとイエスが言っています。イエスは私たちの必要をすべて満たしてくれる方です。私たちの身体的なニーズ、食べ物、水、栄養、またそれとともにイエスは私たちの魂の必要を満たしてくれる方です。前回詩編の23編読みました。一節と二節で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます、というところを読んでいきました。三節からもう一度読んでいきます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。イエスが本当に良い羊飼いであって、私たちのことをケアしてくれ、私たちのために備えてくれる 必要を満たしてくれる方です。私たちと一緒にいてくれ、私たちを導いてくれます。私たちを癒してくれ、また私たちの魂を回復させてくれます。私たちが苦しい、また死の直前にいるとき、私たちを守り励まして、私たちの心に溢れてくれます。神様の恵み、憐れみが私たちの命の限りついてくるのを知っていて、私たちがいつまでも主と住まうことを知っています。イエスが良い羊飼いで命を投げ出してくれました。十字架にかかって、私たちが神様と永遠の命、豊かな命を送れるようにしてくれました。この箇所でイエス様は5回、自分が命を投げ出すこと、私たちの代わりに投げ出してくれることを、言っています。私たちが理解しないのといけないのは、イエスが私たちの羊飼いであって、私たちはイエスの牧場の羊だということ、理解しないといけません。これは本当の関係です。イエスが私たちを愛して、私たちを守り、導き、語ってくれます。イエスが私たちが命、豊かな命を持つために、私たちの代わりに命を投げ出してくれました。私たちが羊として、どのようなことをやらないといけないのかというと、イエスに従い、イエスについていくことです。パリサイ人たちというのは、イエスが言っていること、良い羊飼いが命を投げ出すという、羊の代わりに投げ出すということを理解しな、することができなかった。でもイエスが十字架にかかってよみがえった後、パリサイ人たちの何人かもやっと理解できたのだと思います。彼らのうちでイザヤの53章の4節から6節を思い出した人たちもいたのではないでしょうか。そこでは誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。もしかしたら天国でそのようなパリサイ人たちでイエスを信じてた人たちに出会えるかもしれません。イエスを彼らの良い羊飼いとして信じた人たち、会うことができるかもしれません。12節、牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。ここでイエスは盗人、また雇われた羊飼いについて何て言ってますか？私の両親が農場を昔持っていました。そこでは羊を何匹か飼っていました。ある日、私たちがいない時に犬が来て羊たちを襲い、何頭かを殺してしまいました。彼らがこの血を味わったら、彼らはもう何回も何回も戻ってきてしまいました。私たちは雇い手みたいな感じでした。私たちはそこにいて常に守ることができなかったから、羊たちを。私たちは拳銃、ライフルを持って犬を撃つことができたけど、そこにいなかったら、羊たちを守ることができなかった。そこには羊たちを守るものは何もなかった。イエスの日も同じような感じだった。銃もなく、命を懸けても羊を守ろうとは思ってない雇い手が多かった。だから逃げてしまう。パリサイ人たちやユダヤ教のリーダーたちのことを言っているのです。彼らは自分のことを中心的に考えていた。残念ながら今日の多くの牧師や宗教のリーダーたちというのは、本当の羊飼いではなく、羊の面倒を見ない、 イエスが彼らを正しく罰せます。14節、私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。なんと素晴らしい一節なんでしょうか。ここでイエスは良い羊飼いとの関係について、羊と持っている関係について何と教えていますか。十節では、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするため他になりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。この十四節では、私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。イエスがここで話しているのは、イエスが羊たちと個人的な親密な関係を持っていた、これに私たちも含まれています。ヨハネの福音書では知るということが結構出てきます。でもこの知るというのは、ただ知識的に理解するという意味で使われていない。神様が本当に親密に関係を持ってご自分の民を知っているというように使われている。イエスは自分が父なる神と親密な愛の関係を持ち、それによって生きていた。同じようにイエスは自分の羊との関係を持って生きてくれます。このような個人的で本物で親密な関係についてイエスは話しています。15節で、ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。イエスは10節でも一回言いましたね。これはイエスがどんだけ羊を愛しているかというのを強調するために言っているものだと思います。本当に似た言葉がローマの5章の8節で出てきます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエスが犠牲と自分の命をご犠牲としたのは、私たちが天国に死んだ時に行けるためだけではないです。私たちが神様と愛の関係を持って生きることができるようにご自分を捧げてくれました。もう一度ですけど、パリサイ人たちはその神様との愛の関係を、神様を知れるということを、また知るだけじゃなくて愛の関係の中に生きることができるということを理解できなかった。イエスはこの宗教のリーダーたちに、死んだ宗教から神様との愛の関係へ誘っていた。イエスは彼らに良い羊飼いを知って、自分を守ってくれて、自分の羊として見守ってくれる方を知ってほしかった。そのような人たちのためにご自分の命を捨ててくれる羊飼いです。ヨハネの10章の16節を見ていきましょう。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。イエスは自分とまた他の羊について何と教えていますか。短い一節なんですけど、当時イエスの話を聞いている人は見過ごしたかもしれないぐらいなものなんですけど、イエスが死んで、蘇って、神様の計画、世界のための計画に中枢的な発言です。他の羊がいます。これは異邦人、私たち、イエスを信じて、そのような人たちがイエスの体、教会の一部となるということです。教会というのは、イエスが 頭であって、イエスが信じて、イエスを信じている人たちすべての羊飼いです。イエスはこの世に罪のために死んでくれた。ユダヤ人も、異邦人もそうです。旧約聖書では、国々がイエスのもとに来る。ね、かの日にっていう箇所が何回も出てきます。イエスがそのように言っているけど、ユダヤ人たちは彼らだけが救われると思っていた。イエスの弟子たちもまだ異邦人たちが救われるということを理解できなかった。またその人たちがユダヤ人の信者たちと一緒にキリストに会って新しい人となることを理解できなかった。使徒で神様が初代教会にどのように異邦人が取り込まれて救われて信仰によって、救われるか、ね、ユダヤ人になるのではなく信仰によって救われるかというのを、説明してくれています。使徒の働きというのは福音がどのように異邦人に広まったかというのを教えてくれています。17節と18節、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエスはここでまた良い羊飼いについて何て教えていますか。たびたび出てくるテーマです。イエスはご自分の命を投げ出し、十字架で私たちの罪のために死なれます。イエスは自分から私たちの受けるべき裁きを受け、私たちが罪の力から自由になれるように、生ける神を愛し仕えられるようにしてくれました。これは全部御父の命令でした。ペテロがこのことについて使徒の2章の23節で、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。神様の計画だった、御父の計画だった、十字架というのは神様の計画のうちだった。イエスがここで強調しているのは、イエスが権威を持って自分の命を投げ出し、またそれを受け取ることができる、復活についても語っています。19節から21節、これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。今日でも多くの人はこのユダヤ教のリーダーたちのように応答してしまいます。いや、イエスは悪霊に疲れた狂った人だ。また他の人は、これは悪霊のに取り憑かれた人の言葉ではない。悪霊というのは目の見えない人を見えるようにできないでしょう。などと意見が分かれるかもしれません。イエスの言葉によって、分裂が生じたのは、彼らがイエスが言っていることを理解できなかったから。理解できない人たちがいて、イエスは狂ってないって理解した人たちもいた。それでも私は、イエスがパリサイ人、ユダヤ教のリーダーたちを愛した。自分を信じてくれないの、拒否しているのに愛したというふうに思っています。ヨハネの10章というのはほとんど彼らに書かれた言葉です。彼らが理解できなく、イエスを拒否して、イエスを石打ちにしていたのにもかかわらず、イエスは彼らに救いの道について話し、良い羊飼いについて豊かな命を与えてあげるよというふうにオファーしています。私たちもイエスのように、もう少し忍耐を持って、もっと信仰を持ってイエスを拒 拒否してしまうような固いパリサイ人たちみたいな人と関わりを持った方がいいのかもしれません。そのうちの誰かがもしかしたらパウロのようにイエスに出会い、永遠に変えられ、イエスの愛に触れられ、恵みを体験することができるかもしれません。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが私たちの良い羊飼いであることを感謝します。私たちを導いてくれ、私たちに語ってくれ、私たちのために備えてくださる方であることを感謝します。私たちと個人的な関係を追い求めてくれ、その個人的な関係が本物であることを感謝します。羊と羊飼いのようになれることを感謝します。この素晴らしい言葉をパリサイ人たち、あなたを拒否している人たち、攻撃している人たちに語ってくれたことを感謝します。あなたの偉大な愛、大きな恵み、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。